お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章17節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の16節。あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。初代教会での奉仕のどの分野においても、秀でている人を考えるとき、使徒パウロはそのトップの方であるに違いありません。偉大な祈りの人の代表としてはどうでしょうか。あなたはパウロをそのリストに入れるでしょうか。私たちは山頂での偉大な取りなしてといえば、モーセを考えます。詩編と、ひどい罪の告白といえばダビデを思い出します。またカルメル山で水浸しになった祭壇の前に一人で立っているエリアのことも考えます。それから敵意を持った権力のもとに、敵の地に住んでいたにもかかわらず、自分の窓をエルサレムの方に向かって開いて祈っていたダニエルもいました。主イエスは祈りの人でした。だからこそ主の弟子たちは主に尋ねたのです。ルカ11章の一節。主よ、私たちにも祈りを教えてください。あなたはパウロもまた偉大な祈りの人であったことをご存知でしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ロサンゼルスの聖書学校で教えていたとき、パウロの書簡を学んでいた間に、私は学生たちに使徒パウロのすべての祈りのリストを作るようにという宿題を出しました。彼らはパウロが誰かのために祈っているというたびに、それを書き留めなければなりませんでした。驚くべきことに、次から次へと学生が私のところに来て言いました。パウロがこんなにたくさんの祈りのリストを持っていたとは考えもしませんでした。パウロは偉大な祈りの人でした。この書簡には、パウロの二つの祈りがあります。今見ているのは最初の祈りです。イスラエルの子らを私たちの目の前に、キリストの体としておき、パウロはひざまずいて祈り始めます。もう一つの祈りは、三章の終わりにあります。この書簡のこれら二つの祈りは、神様の子供としてのパウロの他の信者に対する熱い思いを示しています。その人が神様の子供であるかそうでないかは、その人の祈りの生活によって判断することができると思います。その人はどれだけ神様に信頼しているでしょうか。もし何か必要があれば、その人は祈りのうちに自分のために神様のところに行きます。その人はまた他の人のための取りなしのうちに神様のところに行きます。国中からお便りをくださった人たち、また海外からくださった人たちも、その人たちに会ったとき、あなたのことを祈りに覚えていますよと言ってくださいました。私にとって、祈ってくださることは、その人たちの信仰の印ですと、マギー博士は述べています。ダマスコにいたアナニアは、御使いが彼に、タルソのサウロのところに行くようにと言われたときに不安になったことを思い出してください。アナニアは嫌がりました。なぜなら、サウロは教会を迫害していた男だったからです。でも、御使いは彼に次のように言いました。 使徒の働き9章の11節。立ってまっすぐというガイロに行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。サウロが祈っているというのは、アナニアにとってタルソのサウロに何かが起こったという暗示でした。16節には、あなた方のために絶えず感謝を捧げとありますが、パウロはまず第一にエペソ人たちのために神様に感謝を捧げています。彼らはパウロの祈りのリストに載っていました。そしておそらくすべての教会が彼の祈りのリストに載っていたのだと思います。またここには、あなた方のことを覚えて祈っていますとありますが、これはパウロが彼らすべてを名指しで呼んだことを意味します。誰かのために祈るときには、ぜひその人の名前を挙げて祈ってあげてください。さて、パウロの祈りの動機が、良き知らせであることはすでに見ましたが、今私たちは、パウロが物質的なもののためにではなく、霊的な祝福のために祈るのを見ていきます。霊的な祝福こそ、最も重要なことです。エペソ1章の17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。教会は父なる神様がご計画され、御子なる神様が代価を支払われ、聖霊なる神様が守られるキリストの体であると書いたパウロは、神様の御霊が彼らの教師となって、神様の御言葉を彼らのために開いてくださらない限り、エペソの人たちはすべてのことを理解することができないということを認めました。神様の聖霊だけが神様の知識を明らかにすることがおできになるのです。H.A. アイアンサイド博士が若い頃、南カリフォルニアで説教をしていたとき、彼は時々素晴らしい神の人を訪ねていました。その人は自分の健康のために北アイルランドから移ってきた人でした。この人は当時、急進性肺結核と呼ばれていた病気を患っていて、アイアンサイド博士の両親の家の裏の小さなテントで最後の日々を過ごしていました。この人は御言葉を教えるのに神様に大いに用いられてきた人でした。アイアンサイド博士が彼と共に座ると、彼は聖書を驚くべき方法で紐解くので、ある日アイアンサイド博士は彼に尋ねました。一体どこでそれを習ったんですか？その人は言いました。いや、私は神学校で習ったのではないんだよ。神学校には行っていないからね。また大学で習ったのでもない。誰が教えてくれたわけでもないんだよ。むしろ私は北アイルランドの故国の小さな小屋の土間にひざまずいて学んだんだ。そこで私は目の前に聖書を開いて何時間もひざまずき、神様の御霊に願ったんだ。キリストのことを私の魂に示してください。御言葉を私の心に紐解いてくださいと。御霊は世界中の神学校と大学で学べることよりももっと多くのことを土間でひざまずいている私に教えてくださったんだよ。アイアンサイド博士も自分のミニストリーの中で聖霊に頼ることを常としていたということができます。また博士が私たちに旧約聖書の雅歌を教えていたとき、彼は仲介書の中にあることには決して満足することができずに、ひざまずき、自分にこの書のメッセージを教えてくださいと神様にお願いしたと言っていました。博士は雅歌に関する仲介書を書きましたが、 唯一私の心を満足させてくれたのは博士の解釈だけでしたと、マギー博士は述べています。神様の御霊が私たちを教えてくださる方であるというのは、なんと素晴らしく栄光に満ちたことでしょうか。パウロは祈ります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。どのようにしてそのことが起こるのでしょうか。それは神様の御霊によってです。私たちの目を開くことがおできになる唯一の方は、この御霊です。御霊が私たちに神様の御言葉を教えてくださるのです。エペソ人への手紙1章の18節。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、あなた方の知力の目ではなく、あなた方の心の目が理解しなければなりません。知的にとても立派であることは可能ですが、そのことが霊的な理解の保証にはならないのです。聖書は頭の理解よりも心の理解を強調しています。ですからパウロはこのように書いています。ローマ人への手紙10章の9節から10節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。霊的な知識に関する限り、神様の御霊を離れては誰一人理解することはできないのです。第一コリント人への手紙2章の9節から10節でパウロが述べているのはこのことです。そこにはこのように書かれています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はテキサス州の一人の親愛なるご婦人を知っています。私たちはみんな彼女のことをおばあちゃんと呼んでいました。彼女は素晴らしいご婦人でしたが、読むことも書くこともできませんでした。私が進学校の1年生だったとき、自分はすべてのことに答えを持っていると思いました。あるとき私はこのご婦人を訪ねました。彼女にヨハネの福音書14章を説明しようとするところから始めました。私はおばあちゃんのためにわかりやすくしてあげようと思ったのです。彼女は5分ほど聞いていましたが、その後言いました。お若い方、その章にこう書いてあることを知っていたかね。そして彼女はそのままその聖書の箇所から何かを指摘しました。正直言って私はそのことには気づいていませんでした。読むことも書くこともできないのに、どのようにして彼女があれほどの洞察を得ることができたのか、私には理解することができませんでした。私が仲介書の中にも見つけることができないようなことを彼女は知っていました。どうして彼女はそれを知っていたのでしょうか。彼女の心の目が神様の御霊によって開かれていたからです。 今日神様の御霊は私たちを教えたいと願っておられます。神様の民が神様の御言葉のうちにいない一つの理由は、彼らが自ら進んで神様の御霊に教えていただこうとしていないからです。彼らは説教者や家庭でのバイブルスタディに頼っています。確かにそれらのものもすべて大切ですが、クリスチャンのあなたは神様の御霊に直接教えていただく必要があるのです。どうかもっと聖書の中で時間を費やしてください。聖書の中のある箇所に来ると、その部分は無益な箇所だと思うかもしれません。しかしもし理解できないなら、その箇所を何度も読み、それでもその中に大して何もないように思えるなら、主の前にひざまずいて、主にこう申し上げてください。私には要点がわかりません。ぜひわかるように教えてください。18節でパウロは祈っています。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。私たちは主にあって相続財産が与えられているということを学びました。同時に主が私たちのうちに相続財産を持っておられることをも知るべきです。このことの実例はカナンの地であると思います。その地は神様に属していましたが、神様がその地を彼らの財産としてイスラエルの子らに与えられたのです。イスラエルの子らはその地に結びついています。それでも神様がこの宇宙全体をご自分のものとして取られ、この地と同様にイスラエルの人々をご自分のものとして取り返される日がやってくるのです。今日信者としてのあなたや私が神様の教会であり、神様は私たちを通して働いておられます。でも私たちが神様と共に支配し治める時が来ようとしているのです。神様は私たちをご自分の相続財産として要求されます。この領域は理解するには深すぎる部分で、神様の御霊がこのことを私に現実のものとしてくださる必要がありますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙1章の19節。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。この箇所は直訳すると次のようになります。信じる私たちに向けられた神様の力の強さの働きによって、非常な激しいダイナマイトのような神様の力の偉大さが何であるかを知ることができますように。そのダイナマイトの力、活気づける強さはどれほど偉大なものなのでしょうか。20節。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて。神の力とは、キリストを死者の中から蘇らせるのに十分な力です。この力は、蘇りの力であるだけでなく、キリストを神様の右手に置かれた昇天の力でもあります。今日私たちは、聖書的な教会の中で、昇天のことについてあまり大げさに言いません。私たちはクリスマスとイースターは強調しますが、その後に起こった出来事を忘れているようです。主を神様の右手に戻される力について、立ち止まって考えたことがあるでしょうか。それこそ神様の偉大な力なのです。私たちはその力のほんの少しを見始めているのです。ミサイルを発射台から発射して宇宙に持っていく力、そして人間を月に連れて行き、また連れ戻す力のことを考えてみてください。これは物理的な領域での力ですが、キリストを神様の右手に連れて行かれたのと同じ力は、今日信者のために備えられているのです。だからこそ、パウロは信者がその力の偉大さを知るようにと祈っているのです。 彼はこう書いています。ピリピ3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り。エペソ1章に戻りますが、21節から23節。また、今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。また神は、一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、キリストは教会の頭であられます。いつの日かすべてのものが主の下に従わせられます。ヘブル人への手紙の著者はこのことをはっきりさせています。ヘブル人への手紙2章の8節。万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。現在、主の下にある唯一のものは教会です。私が意味しているのは、本当の教会、本当の信者たちのことです。自分たちを教会であると呼びながら、主イエスに聞き従ってはいない、組織化されたグループが多くあります。これらの教会は完全に麻痺しています。そして今日、体の頭であられるキリストから切り離されてしまったように振る舞っている多くのクリスチャンたちがいます。しかし主は言われます。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛すなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主があなたにくださった賜物を働かせるとき、あなたは愛のゆえに動きます。そうでなければあなたは主につながってはいないのです。今日そのことがどれほど重要であることでしょうか。パウロは教会と私たちの関係と次のように表現しています。第一コリント人への手紙12章の12節から13節。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちが理解する必要があるのは、キリストが教会の頭であられること、そして私たちは主のもとにあるということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの祈りその2というテーマで、エペソ人への手紙1章17節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。